こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は会社員としての本業と副業を並行させる W ワークを、若手のキャリア形成と収入設計の中心に据えた実践的なビジネス書である。著者の今井康明は、製薬業界と戦略コンサルティングでの経験を持ち、新卒時から副業に取り組み、複数事業を経験してきた。本書の目的は、副業を単なる小遣い稼ぎや本業からの逃避として扱うのではなく、経験、人脈、技能、資産形成を相互に積み上げる職業戦略として整理することにある。中心となるのは、将来選びたい働き方や暮らしを先に定め、現在から必要な行動を逆算する考え方である。特に20代の体力、可処分時間、学ぶ姿勢を活用し、初回収益化までの行動を初動90日ロードマップとして示す。年収1000万円は一律の約束ではなく、本業収入と副業収入を合算しながら市場価値と選択肢を高めるための具体的な目標設定として位置づけられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、未来の生活像から現在の行動を設計する逆算キャリア戦略。本書の基盤は、目の前の転職、副業案件、昇進だけを個別に選ぶのではなく、将来どの程度の収入、時間の自由、働く場所、仕事の内容を望むのかを定めてから必要な経験を逆算する方法にある。収入を上げること自体よりも将来の選択肢を狭めない能力や実績をどの順番で獲得するかが重要になる。例えば副業を始める際も、短期的に売れそうな仕事だけでなく、本業で培う専門性を外部で検証できるか、副業で得た顧客理解や発信力を本業に戻せるかを考える。この見方により勤務先の給与だけを唯一の評価軸にする状態から離れられる。一方で逆算は将来を正確に予言するための手法ではない。環境や適性の変化を前提に目標、技能、収益源を定期的に見直すための判断枠組みである。本書はキャリアを一度の大きな決断としてではなく、小さな実践と修正を重ねる設計課題として扱っている。次に20代の体力、時間、後輩力を複利化できる資産として捉える。著者は20代を後の自由度を左右する土台作りの時期として捉える。その際に重視されるのが、資金だけでは測れない体力、時間、そして後輩力である。後輩力とは、経験のある人から学び、助言を受け取り、機会を得る関係を築く力を指す。若手であることを未熟さとして隠すのではなく、素直に吸収し、試行錯誤の量を増やせる立場として活用する発想である。本業で専門性の基礎を学びながら、限られた時間で副業の試行を行えば、技能、人脈、実績が並行して蓄積する可能性がある。こうした蓄積は、後年に新しい案件や転職、独立を選ぶ際の材料になるため、著者は複利という表現で説明する。ただし、時間をすべて収益活動に振り向けることを意味しない。健康、勤務先の規則、生活上の責任を損なえば継続性は失われる。若さの優位を消耗戦に使うのでなく、学習効率と関係構築に転換する点が、この章立ての実務的な範囲である。さらに、本業と副業を競合させず、経験を往復させる W ワークの構造。本書が提案する W ワークは、本業を副業を別収入とみなす単純な2本立てではない。本業で得た業界知識、課題発見、プロジェクト経験を副業の価値提供に生かし、副業で得た顧客視点、営業感覚、発信経験を本業の成果にも還元する往復型の関係を目指している。この構造では、副業選びは自分の職務経験と切り離して考えない方が合理的である。既存の専門領域に隣接する仕事なら、学び直しの負担を抑えつつ、両方の仕事で使える技能を伸ばしやすいからである。また副業は社外で自分の価値が通用するかを確かめる市場テストにもなる。社内評価だけでは見えにくい需要や価格感覚を得られる点に意義がある。ただし、守秘義務、協業費し、労働時間、利益応範への配慮は不可欠である。勤務先の副業規定を確認し、機密情報や本業の信用を利用しないことが前提となる。本書の両立論は、2つの仕事を無理に抱え込む方法ではなく、相乗効果が生じる組み合わせを選ぶ必要性を示している。そして、初回収益化までを区切る初動90日ロードマップの意義。副業でつまずきやすいのは、選択肢が多すぎて準備だけが長引き、実際の提供や販売に至らないことである。本書はこの問題に対し、初回収益化までの過程を初動90日ロードマップとして扱う。重要なのは、最初から大きな売上や完成度を求めず、一定期間に行動を集中させ、実際に市場との接点を持つことである。自分の経験を棚卸しし、提供できる価値の仮説を置き、対象となる相手を考え、必要な環境を整え、試行後の反応を次の改善に使うという順序が想定される。初回の収益は金額以上に意味を持つ。誰かが対価を払う理由を確認できれば、自己評価だけでは得られない検証材料になるからである。 同時に90日という期限は万能な成功保証ではない。職種、許認可、技能習得の難度、営業周期によって成果までの時間は異なる。そのため本書の枠組みは、焦って不適切な案件を受けるためではなく、先延ばしを防ぎ、仮説検証を日常の習慣に変えるための実践装置として読むべきである。最後に、年収1000万円を本業給与と副業収入の合算で考える現実性。本書は年収1000万円を単一の勤務先での昇給だけに依存せず、本業と副業の収入を組み合わせる目標として示す。この考え方の利点は、収入向上の経路を一つに固定しない点にある。本業では専門性、信用、組織内での経験を積み、副業では小さくても顧客への提供価値を検証する。両者を合算することで、会社の賃金制度や1回の転職結果だけに左右されにくい設計が可能になる。また、得られた余剰資金を資産形成につなげることも、将来的な選択肢を広げる要素として扱われる。もっとも、年収は売上と同義ではなく、副業では経費、税金、社会保険、稼働時間を踏まえて手取りと継続可能性を判断しなければならない。著者自身の資産形成やファイルの経験は一例であり、同じ結果が誰にでも再現されることを示すものではない。本書の価値は、高額目標を煽る点より収入源、経験、資産を分断せず、段階的に組み立てる現実的な視点にある。結論として、本書は20代の会社員、これから副業を始めたい人、そして勤務先に依存しすぎないキャリアの土台を作りたい人に向く。とりわけ、自分に何が売れるのか分からず、情報収集や学習だけで止まりがちな読者には、初回収益化までを区切って考える初動90日、ロードマップが有用だろう。また、すでに副業をしている人にとっても、本業と副業が時間を奪い合っていないか、双方の経験が市場価値の向上に結びついているかを見直す視点になる。類書には、副業の職種別ノウハウ、投資による資産形成、転職による年収増に焦点を絞るものが多い。それに対し、本書は、Wワークを経験人脈収入、資産形成を連動させるキャリア設計として位置づける点に特徴がある。年収1000万円やファイルを誰にでも約束する本ではなく、目標から逆算し、小さく試し、成果を本業にも返す循環を作るための本として読むのが適切である。実践時には、就業規則、健康、税務、利益応判を確認し、自分の事情に合う持続可能な規模から始める必要がある。ご支援いただける場合は、今井康明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。